セクション8の時間です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。 また間違えた。私川崎です。
私渡辺でございます。
なんかさ、またこうかぶっちゃいけないって思うとさ、なんか言わなきゃいけないことを言わなくなる病気って何なの？
そうね、まあまあ
発病しちゃった。
令和ってそういう時代だよって感じかな。さあ行きましょう。
そういう令和の話。はい、せかすね。今回なんですけど、もうスターウォーズを満を持して2人で語ろうかなと思っております。
はい、それでね、もう僕はね、ちょっとこうはめられたと思ってるぐらいですよ。
はあ、
まあまあまあ、カズさんの話を聞いていきましょう。まず今回の、
はい、はめられた話。
今回さ、はい、俺たちのスターウォーズって書いてあるじゃない、はい、台本にさ、はい、俺たちっていうのの見解の違いを話していきましょう。
あのね、スターウォーズ今ちょうど今がね12月の15日でございます、あと5日後にスターウォーズの最新作で、まあ、一応完結編のエピソード9が公開されるんですけど、それに合わせて2015年から始まった新たなスターウォーズエピソード7と8を今回語ろうと思っております。
はい、
でね、スターウォーズっていうとやっぱエピソード4から6の、オリジナル3部作、エピソード1から3の、新スターウォーズ3部作、エピソード7から9の、続スターウォーズ3部作っていう大きな流れがあるんだけど、世代によってね、オリジナルスターウォーズから入った人、例えば4から入った人、1から入った人、7から入った人がいるんだけど、
今回ですね、僕はですね、ほぼ7から、はいはい、7から入りましたね、
はい、あ、7から
一回昔なんかね、よくわかんないけど、はいはい、なんかレースしてるみたいなスターウォーズを映画館で見たような気がするんだけど、なんかさっぱりわかんなくて途中で寝てしまったっていうぐらいな。
それ1ですね。 1?
なんかそれそんな感じしかスターウォーズわかんなくて、で7から入ったわけですよ、
あ、そうなんだ、僕一応エピソード1から入って1見て4、5、6、2、クローンウォーズ、3で7かっていう順番。
もうね、その順番がまちゃまちゃ、なんかまちまちなところとか含めてね、ぶっちゃけね、俺ね、今回7を見てね、俺頭悪くなったかなって思ったぐらい不安になったぐらいに全然分かんなかった。あれ、こんなに理解力なかった、どういうことって、みんなこれをどう理解してるのっていうぐらいに、ちょっとね、スターウォーズ用語とかなんか出てくる人とか全然なんか俺暗記ができないよ、どういうことって思うぐらい混乱が生じた。
そこから、
うん、
そこからなの。
そう、ぶっちゃけね、なんかカズになんか大丈夫大丈夫って、初心者でもなんか別になんか何とか知ってれば大丈夫だからって言われた、あ、そうなのかなって見たんだけど、全然取り残された。それでなんかスターウォーズが分かるウェブサイトみたいのを見て、ああそういうことなのみたいな、なんかまずぶっちゃけみんなに馬鹿にされるかもしれないけど、俺もっとさ、スターウォーズってなんかこう金のなんか C なんだっけ、 C3PO だっけ、
はいはい、
それとかなんかこうなんかね、そういうロボットとかがずっとヨーダとかなんかそういう有名なキャラクターがなんか展開していく話かなって思ってたけど、全然出てこないのね。
いや、それは4から6の話。
あ、そうなの。
そうそう、
なんか結構人間が主人公なんだみたいな、そっから入っちゃって。
あ、でもあれだよ、一応全部のスターウォーズシリーズ主人公人間だからね。
あ、そうなの。
うん、だってルーク・スカイウォーカーっていうのが4から6の主人公で、1から、1から3はアナキン・スカイウォーカーっていう人が主人公で、で今回は7から9が
レイ
っていう女の人が主人公、だから基本人間
だからね。そういうね、もうなんていうの、はっきり言ってなんかジョージ・ルーカスが作った全然、虚構の世界なんにもかかわらずなんか世界史かなんかのお勉強してるような気分がした。どこの帝国がとか、なんか俺はっきり言ってジェダイってキャラクターだと思ってたけど、あれジェダイってなんかなんかサイヤ人みたいなもんなのかな。
サイヤ人っていうか、まあ一つの役職というか、
そうそうそう、なんか修行してなるみたいな、そういうことでしょ。
そうそうそうそう、お坊さんみたいな感じかな。
あ、そういうことなのね。
近いの、
うん、なんかね、そういうところからなんか全然知らなかったから、何が起きてるんだこれはっていう。
あれスターウォーズ前見たって話しなかった。
なんかそのあれだ、レースみ、なんかレースみたいなのをちょっと見たってぐらいの話で、途中でうとうとしてなんか全然分かんなくて。
あ、そうだっけ。そ、なんかその話聞いたことあるんだよね、ワン見たって話を。
なんかね、そうレースみたいなの、なんかでもほらもう20年ぐらい前の話よ。なんか見たって言った
ら、いやもう20年経ってないよまだ。
え、なんか 俺中学生ぐらいの時に行ったような気がするんだよ。
俺が小6の時だから12歳
だから約20年は経ってる。
まあ20年経つね。
そうそう、そのぐらいの時になんか見て、 よく分かんないなって思ったっていう記憶、途中で寝ちゃって、なんかすごい当時にほら映画って高いじゃん、今の経済力ではないからさ、なんかそういう感じの記憶しかなかったんだけど、いやー難しかったっす、皆さん頭いいなっていう正直そういう感想を持ったんですけども。
あ、本当、うん、そこ、
あ違った、なんかね、俺それね、俺がだけが頭悪いのかなと思って調べたんだけど、結構ね、なんか初めてなんか7を見ましたとか言ったら、ツイッターのまとめサイトとかあったんだけど、全然わからなかったっていう人も結構多いみたい。やっぱり SF 好きはなんか全然大丈夫大丈夫って勧められたんだけど、全然わかんなかったですとかいうコメントとかあって、あ一緒一緒、俺その気持ちわかるとか、出てくる用語、出てくる用語がわかんないし、なんかえこっち、
いや一応ね、うん、川崎調べとしては、うん、過去2人に全くスターウォーズ見たことないやつを、
うん、
セブン見せたのよ、
うん、
そしたら感想が面白かった、続きも見たいって感想だったから、まあいけるだろうと思ったんだけど、そうでもなかったの。
俺は頭が悪かったみたい。
ああ、
あれは考えすぎたのかもしれないけど、
映画だからね、あれ
ん、
その歴史の授業じゃないから、あれ映画だから、
そのなんかね、歴史の授業みたいな。
スターウォーズ知ってるやつも、うん、セブンは分かんないこといっぱいあるからね。
あ、そうなの？
なんでこうなってんのとか。
あ、
そもそもルークがなんで失踪してるのって、
うん、あ、そういうところ全部なんか分かんないけど、ファンは知ってる何かがあるんじゃないかみたいな感じで考えて、なんか途中からね、わー俺知らないことだらけみたいな、なんかこうついていけないっていう心細い目線で見てたから、もうなんていうの、多分これがテーマになってなかった、途中で離脱してるかもしれないって。実はね、
だってうちらもなんでルークがどっか行ったのか分かんないし、
うん、
なんでシックスですげえ綺麗に終わったのに、
うん、
またまた戦争が起こってるのか全く分からない。
あ、そういうことなの。なんか俺なんかも実は裏、
いやルークスカイウォーカーってキャラクターは知ってるし、ハンソロっていうキャラクターも知ってるし、うん、は分かるんだけど、なんで今あいつらがああいう状況に陥ってるのかはうちらも分かんない。
あ、そういうことね。あと、もう、うん、もうすごいベーシックなこと言っちゃうと、俺なんかあの白いさやついるじゃん、なんか名前忘れちゃったけど、白い兵隊みたいなやつ。
何白いやつ、ああ
、あれの
トルパね、トルパ、
そうそうそう、はいはい、そう、あのまあトゥルパってあの、ね、まあ、あの要するに日本語に訳したら兵隊かもしれないけど、あのさ、あいつらの中に人が入っているって俺知らなくて、なんかほらダース・ベイダーのダース・ベイダーの中にも人がいたじゃん、俺なんかああいうキャラだと思ってたのよ。だからえっていう、なんかそういうレベルでびっくりしてて、なんかさらにダース・ベイダーのそれを司るなんかすげえでかいやつとか見たでしょ。
スノークね、ダース・ベイダーなんて、そうそうそう、カイロ・レンの
ボスね。そうそうそう、それでなんかほらもう8だか7だかもうさっぱりわかんなくなっちゃったけど、なんか実は親子だったみたいな、そんな感じで、なんか複雑で、なんか本当なんか頭の悪いやつが急に世界史選択をしたけどなんか諦めたみたいな、そういう謎な感じだった。
嘘言ってよ、それ言って。
いやだから俺そのアドのウェブサイトとか見てさ、後追いしてさ、俺実はね、あの1回7話見て途中まで見たんだけど、なんかきつくなっちゃって諦めて、あの3日か4日か寝かしたら、あのもう見れる期限が過ぎて、もう1回お金払ったからね。
嘘、うん、
長い、
この話やめる。
全然だからそれでもう俺よく分かんなかったから、もうカズの解説を聞きたい。スター、
解説はあんまり好きじゃないんだけど。
あ、そうなの。もうなんか一度通読したんだけど分かんなかったから、ちょっと素人にも分かりやすいようにスターウォーズのその魅力というか、なんかまあなんかいろいろこうあったから、それを教えていただきたいなと、そこを楽しみに語っていただきましょうみたいな、俺は逆にそれぐらいの気分で今いたわけ。ぶっちゃけどう思ったっていう、そういうところだけど、難しかったっす。
いや、スターウォーズの筋自体はすごい単純でさ、うん、よくある騎士道物語なんだよ、うん、あれ セブンもエイトもそうなんだけどさ、
うん、
どっかなんかあの特に何者でもない人間が何か特別な力があるっていうのが分かって、
うん、
それを使って悪と戦って、
うん、
最終的には大炎だ、みんなが幸せになるってよくある話じゃん、
うん、
が基本的にそうなのよ、
うん、
エピソード4から6、
うん、
今は多分セブンもセブンから始まったやつも多分そうなる、
うん、
だろうと。
なるほどね。
途中まではそうじゃん、
うん、
よくわかんない女の子が特別な力を手にがあって、
うん、
それを鍛えて戦うっていう話、
うん、
だから古典的な話の中に例えばその SF 要素、
うん、
昔は SF って言ったらさ、あの ロボットもみんな最先端で綺麗だし、
うん、
宇宙船だってゴミ一つない宇宙船がばっかじゃん、
うん、
イメージする、うん、未来の宇宙の話って、うん、でもスターウォーズはそれがもう日常になってて、
うん、
ロボットも中古もあるし、
うん、
ロケットも新品高くて買えないから、
うん、
中古をねみんながこう安値で買い叩いて乗ってるって世界観だったから、うん、すげえ斬新だったんだよ
当時は。 なるほどね、はいはいはい、
で今回もそうで、
うん、
みんなボロいじゃん、あんま敵側はみんな真新しいけどさ、
うん、
味方側は結構ボロいでしょ、
うん、
とか、まあ、それもよく話じゃん、
うん、
圧倒的力を持ってる敵と、
うん、
それに戦う主人公側は弱い装備しかない、
うんうん、
で戦うっていうのが面白い。
なるほどね。はいはい。まあ、なんとなく
で。的な話と同じで。
なんかその、
なんかそんなに、
その真ん中の筋は、なんとなく俺だってさ、そこまでは分かりますよ。だけど、細かい枝葉のとこ、なんでそうなった、なんでそうなったみたいな、さっきこいつ誰だったっけみたいなことを考え出したら、キリがないくらい分かんなかったっていうだけの話で。メインの筋は分かりますよ、それはもちろん。
いや、そこだけ分かったんだって、こいつ誰、こいつ誰は、多分ね、スター・ウォーズファンも分かんないから、新キャラとかいっぱい出てくるし。
ああ、そういうことなの、あれ。なんかみんな。
そこは別に、そこはどうでもいいの。
あ、そんな
に。いや、過去のキャラクターが出てきて、
うん、
おって盛り上がる瞬間は多々あったけど、
うん、
別にそれ関係ないからぶっちゃけ。
あ、そうなの。みんな知ってたりするのかと思っちゃった。
みんな知らなか
警戒しすぎたね。
知ってるキャラもいるし知らないキャラもいるし、なんでこんなとこにこいつがいるのって人もいるし。
なるほどね。なんかね、最初
その辺はまじどうでもいいんだ。
最初のほらなんかこうバックグラウンドなんか字幕で話してくれるじゃない。
ああ、タイトル乗ろ
う、ね、うん、そうそうそう。あれをもう一度巻き戻して、もう一回見直したところから始まって、俺の警戒感がある。なんつった今みたいな。そこ、だからちょっともう心理的にちょっと最初から警戒しちゃったのかもしれないね。
じゃああれは雰囲気だって。だって SF だもん。そんなさ、だからさ、
うん、
戦争と平和とかの映画を見るんだったらさ、
うん、
それはさ、人物相関ややこしいからさ、巻き戻してみないと分かんないけど、あれ SF だから、しかもあれ子供向けだから。
なるほどね。じゃあ俺も見方は完全間違ってたね。最初そのね、なんかこう文字がこう出るじゃない、それを巻き戻して見て、あれ俺はこれを理解してるのかしてないのかみたいな、そこからスタートしてたんだけどね。
例えばあそこは見てる方もファンもそんなことになってたのっていう驚きしかないから。
なるほどなるほどなるほど。
ルークが消えた、何それって、ルーク消えるのみたいな。
あ、なるほどね。
ルーク・ゴーンだっけ、最初に書いたやつ。ルーク・ハズ・ゴーンだっけ。何それってみんな思って
っから大丈夫。なるほどね。了解です。あんたあれだね、スター・ウォーズ教室とか始めてもいいんじゃない？
スター・ウォーズ教室は、いやいやいや、これくらいみんなわかるよ。ヨーダだって一応全部見たらわかる。
いやいや、わかんないわけじゃないんだけど、あれは何だった、俺は理解できてんのかっていう、そういう不安が残る感じだったの。
大丈夫大丈夫、みんなわかんないから大半の人は。
あ、そうなの、それでいいわけ。じゃあ俺も正解。なんか
だってあれだもん、なんでカイロレンが、
うん、
ね、
うん、
ああなったかよくわかんないし、うん、みんな、
うん、
なんでルークスカイウォーカーが、
うん、
消えたのかも、まあ一応8で、
うん、
それっぽい答えは出たけど、うん、それが本当にそうなのかっていうのもわかんないし、
うん、あ、じゃあそんなふわっと見ればいいわけだ。
そう、ふわっと見たらいいの。
あ、なんかね、俺さっき歴史っていうものを出したけど、なんかそういう目で見ちゃったから、なんか緻密な感じで見ようとして
たね。大河ドラマと一緒だって。
うんうんうん、
大河ドラマだって別にあれ全部が史実じゃないんだ。ふわっと見ていいんだって。それ一生懸命見ても虚構が混ざってるから。
そういうことか。そういうことか。俺あの大河ドラマとかね、昔からね、なんか見れない体質だったのよ。
世界史、
うん、
あ、日本史か。
そうそう、
日本
史か。なんかよくわかんないって、この人ってどういう人なんだっけみたいな、人出てきても、あ、俺には歴史の知識がないみたいな、まあ同じ現象かもしれないけど。
え、じゃあマーベル映画とかも見れないわけ？
バットマンは見れる。
それ DC じゃん。マーベル、今やってるマーベル。
あ、マーベル見たことない。
アイアンマンとか。
見たことない。
あ、見たことない。多分ね、マーベルシネマティックユニバースをどれでもいいから、まず一個借りてみてみ。多分リョータ、発作が起きる
から。まあ確かにね、俺いつも、ね、カズとか話してても、いつも重箱の隅をつつくみたいな、そういうところをこうほじったりとかして、全部すべてをコントロール下に置かないと気が済まないような、なんかそういうタイプなんだろうね、きっとね。
アベンジャーズインフィニティフォー見てみ。
ああ、ちょっ
と。多分ね、うん、過呼吸になると思う。
なんか、
これ何これ何みたいな。誰お前誰みたいな。
すべてを、
過呼吸になると思う。
すべてを把握できるっていうふうに思ってる、俺がちょっとこう、幼稚でしたね。だからそういうことか、ふわ
っ。あと、そこまで気になるんだったら、オリジナル3部作見たらいいのにと思ったけど、間に合わなかったの。
だって、これだってめちゃくちゃ長いじゃん、2時間半のかける2で。
あの倍速とかやらないんだ、偉いね。
ん？倍速なんかできないでしょ。
え、できないの？ Amazon プライムって倍速できないっけ？
なんか10秒飛ばすとかはできるけどね。
あ、できないんだ。
な、映画を何倍速で見るの？
いるよ、そういう人。なんか 1.5 倍速で見るとかさ。
あ、ほんと？
うん。下手したら2倍で見る人とかいるよ。
もう絶対もう映画館で見れないじゃん、そんなの。
そうか、ポッドキャストもいるんだって。1.5 倍速で聞く人とか。
いや、俺はね、ポッドキャストとかさ、例えば YouTube とか俺大体2倍で聞いてるよ。 1.5 から2倍で。だけどほら、お芝居ってちょっと違わないみたいな感じがして。
いや、なんか同じらしいよ。その YouTube 見るとか、お芝居見るのでも倍速で長いからって、
うん、はい、なるほどね。
ほんたまったもんじゃないよね、作ってる方からしたら。
いや、別に俺だって別に本作ってるけど、別に速読とかしてもらっても別に構わないっちゃ構わないけど。楽しんでもらえるなら
速読はいいじゃん。ちゃんとさ、お芝居やってんのにさ、うん、2倍で見られたらさ、芝居の間とかたまったもんじゃないじゃん。
いや、だからそんなのがあるかなと思って、俺はそんな発想はなかったな。芝居を早回しで見るっていうのはね、
結構いるよ。
うーん、あ、そうなんだ、
うん、
意外に。そしたら急に俺なんか最近俺あれなんだよ、その芝居とか映画とかがなんか長すぎて俺ちょっと見れないなと思ってしまったりとかすることが多かったんだけど、もしかしてその倍速をやったら急にまた感が戻ったりして、
うん、ちょうどいいんじゃない。
他のメディアはみんな倍速で聞いてるんだよ。だけどなんかお芝居だけなんかね、テンポが緩い感じがしちゃって、なんか時々辛くなったりとかして最近見てなかったんだけど、もしかしたら倍速にしたらめっちゃ昔みたいに見始めたりしてね。
半分で終わったみたいな感じで多分盛り上がるんじゃない、
うん、なんかね、刺激が足りない感じがしちゃうんだよ。もう早くみたいなね。
病気じゃん、もうそれ。
だからファミリーガイとかわかる？
ファミリーガイって何？
あのアニメ、アメリカの。
ああ、わかんないわ。
ファミリーガイとかめちゃくちゃテンポ早いのよ。あんなのはね、時々見てね、なんか全然早くしたいとも思わないね。展開が早いから。ちょっとずる。
ああ、なんか大人向けのやつ。
そうそう、大人向けのアニメ。
はい、
日本にはないぐらいの速さだね、あれはね。
そんなの見るんだ。
ん？
そういうの見るんだ、
たまにね、うん、俺30分ものは見れるんだよ。
さすがテレビマン。
まあ、スターウォーズに戻って、はいはい。さあ、なるほど、今ね分かった。そのふわっと見るっていうことを習って、ちょっと俺のね動揺が落ち着いた。なんかね、俺らもう本当にね、頭悪いのかな俺って不安になってしょうがなかった日を過ごしておりましたからね。
そんなに不安に思うんだったら事前に言ってよ。なんでいきなり本番にかぶしてくんのよ。
いやいや、それをね、それをほらなんか温めといたじゃないけど、まさかきっとカズもこんなことを俺が言い出すと思ってないんだろうなと思って、だからこれはしっかり本番でなんか俺の不安をちゃんと吐露しなくちゃいけないと思って、なんか言おうかと思ったんだけど、これはしっかり本番で情熱を持って語ることでしょうと思って。
毎回さ、予想の斜め上行く展開をさ、お互い持ってくるの何なんだろう。なんかの病気なのかな俺たち。
いや、これが正直な気持ちですよ。俺も調べちゃったからね。本当にね、まあ、調べて分かった。
じゃあさ、うん、じゃあさ、まあ一応まあ初見で見た時と、うん、なんか2回目見たは見たんだよね。
2回目じゃなくて初見で見てはあまりにも分かんなかったから、解説のサイトを読んだの。いっぱい書いてあるじゃん、なんかキャラクターの解説とかさ。
そんなのあんの？
そう。
へえ。
なんかネタバレ注意とか言うならなんかキャラクター解説とか言ってあのキャラクターの写真にこういう意図を持ってこういう父親が誰でとかなんかこういうのとかいろいろ解説してるサイトがあったから、俺はそれを見て後追いで、あああれあれこういうことだったのねっていうのがなんかようやく分かった。
じゃあ一応は理解したってことでいいのかな？
まあまあまあまあ、はいはい、どうぞ大丈夫大丈夫、一応は理解してる。
でさ、うん、まあ、ぶっちゃけスター・ウォーズ・フォースの覚醒どう思ったっていうのを聞きたいんだけどさ、うん、先に俺から言うわ、うん、ぶっちゃけどう思ったかっていうのは、
うん、
じゃあ僕あんまりなんかこうなんつったの、面白くなかったって感想じゃないんだけど、
うん、
一体それで何なのっていう感想が一番でかくて、なんでかっていうと、結局さ、ルーク・スカイウォーカーっていうその前作の主人公なのよ、
うん、
でも伝説の人間なの、
うん、そうそうそう、
あの宇宙を救った伝説の人間でめちゃくちゃすごいジェダイの騎士っていう人だったのよ、
うん、
でその人が40年30年経って失踪して、
うん、
失踪したと、
うん、
で今その悪の勢力が力増してきたからルークの力が必要だって探すって話じゃん、
うん、
うん、ただそれだけじゃん、
うん、
2時間半ずっとルーク・スカイウォーカーを探すって話で、
うん、
結果見つかったけど、うん、見つかった瞬間終わるじゃん。
そう、多分ね、それも含めて、
それって
それも含めてね、よく分かんなかったんだと思うよ。これでみんな、あ、みたいな、そういうさ、分かる？その俺の言いたいこと。
分かる分かる、だって俺もだって普通さ、見つかった、うん、なんか分かったで終わるのは分かるの、クリフハンガーで終わるのは分かるの、うんうん、でも見つかったで終わるじゃん。で何なのお前みたいな、この2時間半一体何だったのっていう。
でもちょっとそれ聞いて安心した。なんかその見つかったで終わるっていうのは、その見つかるってことが俺の気づかない起承転結みたいな、なんかそういう何かがあるのかなみたいな、え、これどういうこと、俺見つかったってところまでしか分かんなかったけどみたいな、そういう不安に陥っているところもあったんだけど、それで良かったわけね。
良かったと思う、今のところね、うん、そのまあオチをルークが見つかったって取るか、
うん、
レイとレンの戦い、
うん、
ハンソロが死んで、
うん、
ね、カイロレンとレイが戦うあのクライマックスあるじゃん、
うん、
であそこをオチで取るかでまあ変わるんだけど、俺はルーク見つかったのがまあ大オチだと思うから、
うん、
っていう観点にすると何なのって話。
ああ、よかった、ちょっと安心してきましたよ
いやあれいやでもさ、ワクワクドキドキしたのよ、
うん、
ね、前作の主人公が失踪して困ってると、
うん、
で新しい女の子が出てきて、
うん、
こいつもよく分かんないじゃん、お前誰なの。
ああね、でもやっぱりそうなんだね、やっぱ本当にね、誰なのって思いながら見たけど、やっぱ普通昔から見てた人も分からずっていうね、
新キャラだもん、あの女の子、うん、レイは。でなんかそれでこう2時間半引っ張るから、
うん、
でも監督が JJ エイブラムスやん、あの人そういう作風なのよ、謎をこれでもかってこと出して、その謎がとても面白いのよ、
うんうんうん、
ルークはどこへ行ったってのが面白いじゃん、主人公が消えたと。
なんか JJ ってなんか他になんか作ってるの？
ん、ミッションインポッシブル3のことか、
あ、
ロスト、
あ、
ドラマのロストとか。
別にそんな SF 専門っていう人でもないんだ、アクションとかもやるんだ。
どっちかっていうと SF 色が強い監督だから、あの、あ、君の名はの実写化のプロデューサーが JJ だよ。
あ、そうなん、あ、だから、
まあ、言ったやつ。
だからかなんか聞いたことある名前だと思ったな、そこね。
ドラマ出身で、うん、やっぱドラマってさ、ね、ワンシーズン13話から24話ぐらいあってさ、
うん、
次の展開気にしないと視聴率下がってくじゃん、
うん、
だからそういうストーリーテリングがすごく上手い人で。
なるほどね、はいはい、
ロストとかもさ、
うん、
なんか遭難してなんかどっかわからない島に来て、
うん、
なんかわからない生き物がいると、
うん、
でどうなるどうなるっていうので5年間引っ張ったドラマなんだ
なんかまあまあまあ
ぶっちゃ簡単に言うとね、
ぶっちゃけなんか似たような感じじゃない今回も。
そうそう、だからそういう結構謎が謎を呼ぶ、またさらに謎を呼ぶで、結果何も分からなかったっていうのが多い人だったのよ。
なるほどね、
俺的の偏見だけどね、
うんうんうん、
でスター・ウォーズでもそれをやられたから、しかもいいよあれ三部作だよ、で監督全員違うんだよ。
あ、そうなの？
監督全員違うのに、うん、謎を呼んどいて何も解決させないで、その次の監督に振るっていう暴挙。
ああ、そういうことか。じゃあその謎を楽しめばよかったね。俺は謎すぎちゃって本当に なんか俺は前の作品を見てないから相当取り残されてるぞっていう感じがしたけど、その謎を楽しめばよかったってことね。
そう、謎を楽しめる人が結構いらっしゃる。僕はその謎は楽しめなくて、
うん、
なんでかっていうと、そのほら続きものだからっつってもさ、うん、一応ねそれしか見ないとか、
うん、
なんか完結してほしいじゃん1個でとりあえず。
そうそうそう、俺ね本当に最初もうちょっと強いからもうちょっと分かるかと思ったんだよね。
それが強いから、うん、僕の思いがね。だからそんな結局何も解決しないじゃん、あれ話としては。
うん、
一切解決しないまま終わったから、なんだこれは
って。なんかね世界観を紹介されたっていうか、うわなんかハリソン・フォード死んだみたいな。
そうそう、ハリソン・フォード死んだ
なんか
あれは本当びっくりしたわ俺。もう俺悲鳴上げたもん見た時最初。
なんか赤いので刺されたみたいなね。
僕スター・ウォーズこれね、うん、あのセブンだけなんだけど日本ね一斉公開だったのよ、
うん、
全日本のスクリーンが同じ日、
うん、
同じ時間に一斉に公開するっていう、
うん、
忘れもしない、
うん、
6時半に全国一斉解禁だったの、
うん、
で俺は6時半のチケット取って行ったわけよ、
うん、
したらみんなが同時に見るのやって、
うん、
でみやっぱそういうファンが多いからさ、うん、結構みんな声とか出すのよ、そのいい意味でね。
なんか歌舞伎の歌舞伎の歌舞伎のなんかなんとかやみたいな感じ。
あ、そうそうそう、そう言わないけど、うん、なんかみんなでわーって盛り上がったり、うん、びっくりしたらみんながヒーってピクッみたいな一斉に反応するっていう結構いい回だったんだけど、
うん、
そのハンソロ死んだ時は悲鳴が上がったもん。
本当、
うん、俺も悲鳴出したもん、びっくりして死ぬと思わなかったから
ねえ、まあ俺みたいな新参者もなんか絶対ずっとメインキャラの人なんだろうと思ってたからさ、死ぬと思わなかったからさ、あれなんか
死んでびっくりしたでしょ。
なんかいやびっくりっていうか、なんかこれが生き返ったりとかすんのかなみたいな、なんだかそういう深読み。
過去にいっぱいあるのよ、高いとこから落ちた、うん、落ちて死んだと思った人、うんうん、半分以上ね後から生きて出てくるんだけど、
うん、
今回どうなんだろうね、出てくるのかな、あれないんで出てくるのか。でもあれ出てきたらふざけんな
と
思うけど、
だから逆にまあちょっと前後するけど8とか出た時に、なんだっけあのミサイルとか撃ち込まれた瞬間の人、あの人名前は記憶できなかったけど、
ミサイルって
何、ミサイルっていうかなんかほらダース・ベイダーの親戚にミサイル撃たれた人いるじゃん、なんか、
あ、ルーク・スカイウォーカー、
そうそうそうそう、はい、それもあ死んだってその時にはもう、あ、これは結構こういうメインキャラが死ぬ映画なんだと俺そう思ったんだけど、全然そんなことなかったそうそうそう、あ、またこうハリソン・フォードみたいな、あ、なんていうの、結構こういうキャラクターズバズバ殺す映画なのねみたいな、腑に落ちそうになった瞬間に、いや生きてるみたいな、なんか朝原将校みたいになって生きてるみたいな思って
でも死ぬっちゃ死ぬ映画なんだけどね、このスター・ウォーズシリーズって なんだかんだ言って。
なるほどね。
けど前作の主人公級のキャラは死ぬっていうのはなかなかないじゃん、他の映画とかドラマでもさ。
ねえ、
死ぬとしたら最後の最後じゃん。
なんかね、ドラゴンボールぐらいじゃない。
ドラゴンボールだって最初悟空が死ぬときびっくりしたでしょ。結構連載始まってから死んだからね。
クリリンが死んだとかが先じゃない、びっくりしたのは。
あれでも Z じゃん、アニメで言うとドラゴンボール Z じゃん、結構立ってんのよ。
ああ、なるほどね、うん、クリリンが死んだとか言われたよね
あれでもびっくりしたけどね
まあ、それ以来の衝撃ですよっていう話かな。
あとやっぱりこういろいろ言われるのがさ、うん、主人公を女の子にしたじゃん、
うん、
この昨今のご時世と、
なんかさ、主人公女の子でさ、なんか黒人の組み合わせっていうのはなんか昨今を気にしてますよ感がちょっとある感じがしたね。
一応ね黒人のキャラはね前にも出てたんだよね、
うん、
だからまあそう、ランドっていうハンソロの、うん、まあ、相棒、悪友みたいなキャラが、ね、いるんだけど、
うん、
いたっちゃいたんだけど、
うん、
なんか、まあ、このご時世なのか、
まあ、別にいい悪いとかじゃなく、まあ、そのご時世でそういうキャスティングなのかなとは思いましたねっていうぐらいかな。
そこもちょっとね、うん、まあ、やっぱファンの人からしたらね、
うん、
ちょっと気に入らないみたいなのがあるらしい。
あ、そうなの。
うん、
どっち
でもいいじゃんって思うけど、カズ女の時代だって昔、
カズ的にはどうなの、うん、大丈夫なの。
いや俺全然何でもいい、男だろうが女だろうが。
なんか最初から女の子にしてほしかったとかそういうこともない。
77年がエピソード4なんだけど、77年の段階で、うん、 女の子が主人公だったらここまで流行んなかったかなと思う。
なるほどね。
だからその時代がさ、ただでさえその SF 映画って子供向けっていうのがあって、
うん、
ヒットしないって言われてたから、
うん、
そこでなおかつその当時もね、女の人主人公っていうのはあんまなかったから、
うんうん、
そういう冒険活劇で、
うん、
なおのこと、まあ、企画も通んないだろうし、通ったとしてもここまでブームになるかなっていうのがあるから、うん、まあそのタイミングとしてはまあ商業ベースで考えると当時男の子を主人公にしたのは間違いじゃないと思うけど。
なるほどね。
もっとこう女の子を主人公にしてこんな面白いストーリーがあったんだって言うんだったらもったいないなと思うけど、
うんうん、
多分それはないだろうし、
うん、
まあいいんじゃないかな。でやっぱり個人的には男やろうが女やろうが芝居がうまかったらもうそれでいいのよ。別に白人だろうが黒人だろうが、
まあね、それはそうだろうね。
ラテン系だろうがアジア人だろうが
芝居がうまいし、そのあとキャラクターというかね、その俳優に限らず、その本だよね、本がしっかりできてればっていうことだよね。本ができていて
役者と本がまあ
良ければとでもいいよね。
だから当時の77年の時の、ルークはあのマーク・ハミルっていう人なんだけど、
うん、
マーク・ハミルの芝居良かったし、
うん、
今やってるレイの、デイジー・リドリーかもう芝居抜群にうまいから、それは全然いい、うん、し、まあよくもまああんな役者見つけてきたなっていうのが。
カズはそれはいつ何歳頃の時見たの？
何の
話？初め、
どれ？
その77年とかそういうさ、生まれる前のやつは。
あ、77年が第1作のエピソード4。あれややこしいんだよ、あの公開順番通りに公開しないの、物語の。
そうらしいね。
全9部作なのよ、
うん、
最初に公開したのがあの 4巻なの、
うん、
4,5,6,1,2,3,7,8,9 なの、
うん、
で僕のは小学校の時6年生の時にスターウォーズエピソード1が公開して、その時に初めて1を見たの。
ああ、じゃあ
面白かったから次4行ったの。だから小学校6年生か中学校1年生の時には見てる。
じゃあどっちかっていうと俺と一緒なんだね、見た出会いとしては。
そう、一緒だもん、世代が近いから多分同じだと思うよ。僕母子家庭だったから、そういうお母さんそういうスターウォーズとか知らなかったし、
うん、
親父がいる家庭はもっと早かったみたい。お父さんがスターウォーズ好きで子供に見せるっていうのは結構周りだった。
それは、
そういうのはなかった。
それは関係ないと思うよ。その全部家庭によるような感じがするけど、俺、うちの親父、
いや、あったよ。って俺がエピソード1の時にみんな知ってたの、うん、4から6までなんでって聞いたら親父が見せてくれたって。マジかと思
う。まあそういうさ、なんか SF の好きな親父が偶然いたらって話じゃない。渡辺家に限ってはそんな、なんかスターウォーズって今言ってもなんか何もピンとこない親父だと思う。うちはね、うちがちょっと特殊なのか分かんないけど、
でも渡辺家と川崎家は特殊だと思うよ。
ほん
と？俺はスターウォーズ知らないけど、ジャッキーチェンがやけに詳しくて、プロジェクト A とかすげえ見たもん、子供の時。親が好きだったから、母親が好きだったから。
なんか多分うちの親父なんか一本丸々映画なんか見たことないような人だからね、多分ね。
お父さんせっかちな、なんか座って
ない。いや、そうじゃなくて、そういうなんていうの、芝居とかそういうのはほとんど見ないのよ。
あ、興味ない。
なんか歌とか。
お父さん何？何？
演歌、演歌とかね、好きだけどね。ずっと歌番組演歌の歌番組しか見ないみたいな、そういう親父だったね。
俺歌がダメなんだよな、途中で飽きちゃうんで。歌番組好きなやつは見るけど、それが終わったらもう一切興味ないから。
はあはあ。
あんまな。僕の曲とかさ、
うん、
あんまり広がりがないのよ。
なるほどね。
この曲は好きだから詳しくて歌えるけど、なんかほらミュージックステーションとかもさ、
うん、
前後でいっぱいあるじゃん。だからそれみんな聞くから覚えるじゃん、
うん、
で俺はそれ覚えなかったから本当に全然わかんなくて。
なるほどね。ちょっと意外な感じ。カズなんかそういうのこだわりがありそうな感じがするよね。みんなそう言うんじゃない？
いや俺別に、俺、ね、カラオケ行って全然歌えなかったとしても、なんかあーってなんかみんな受け
入れ。いやいや、そうだけど、なんかそのうんちくを語りそうなイメージはあるじゃない、この曲はね、みたいな。
楽譜が読めないから俺。
別にさ、あのカラオケ好きな人、別にみんなカラオケ好きな人の9割以上楽譜読めないと思うけど。
じゃあ俺の性格考えたらさ、うん、楽譜をまず読むんだよ。だって、
ね、
映画だって
さ、分かった分かった、
台本手に入れるもん。
分かった分かった。あのあれじゃん、今回もそうだけど、俺がなんかすごく細かいことを考えすぎたから楽しめなかったっていうのと同じ現象がカズの曲で起きてない。楽譜も読めないから音楽がつまらないんだみたいなさ、そういうなんか複雑なものをこうすごく意識してしまうと、なんか楽しめなくなっちゃうのかもしれないね。もっと適当にっていうところが必要なのかもしれないね、楽しむためにはね。
その言葉そっくりそのまま返すよ。
だからそう
スターウォーズちゃんと見てよ。
だから そういうことじゃない。だから俺はそれが足りなかったのかなと思って、なんかカズが楽譜読めないから曲が楽しめなかったように、俺はなんかその最初のさ、その字幕がこう流れた時に、そうそう一回巻き戻して、なんか知らない帝国とか、この帝国ってえ何これって俺知らないんだけど、ま、前の人たちは知ってることなのかなみたいな、随分難しいこと書くねみたいなみたいなそんな感じで、最初からなんかすごい身構えたって、まるで楽譜知らないんだけどって言ってるのと同じ現象かもしれないね。
なるほどね、うん、それだったらまあまあよく見たね。
ん
5時間近くよく見たね。
すごいあれだよ、すごいエネルギーを使ったよ俺は。まあでもさ、とはいえさ、あのなんて単純になんかよくストーリーは分かんないし矛盾だらけだけど、なんか香港映画とかってなんかあれこの人たちなんて戦ってたんだっけとか忘れちゃうけど、なんかアクションが面白かったりするじゃん。
そういう
なんか
パワーがあるから、
それと一緒でなんとなくとかと思うけど、なんか CG の感じとか、なんかキャラクターのあこんなキャラクターいるんだとかさ、あと戦いのシーンとかさ、そういうさなんて絵的に飽きるってことはないじゃない。
それはない。多分スターウォーズシリーズで敵に飽きるっていうのは唯一1個だけあるかな。
あ、本当？
ってくらい。
だから絵的に飽きることはないから、別に見ててそんなになんていうの苦痛ってことはなかったけど、なんていうの苦痛ではなくて心細い感じ。わかる。
それさ、うん、あのジョータがその理解できないっていう前提で思って今喋ってるけどさ、
うん、
でもその映画その理解っていうのを一旦どけといて、映画としての感想はどうだったの？スターウォーズ面白かった？面白くなかった？
なんかねちょっとね分かんないよ、もしこれがカズが喋ろうって言ってんじゃなかったら俺途中で諦めちゃったかもしれない。
あ、なるほど、見るのがしんどい映画ってことね。
うん、なんかね、だけど、うん、今回は課題だからちょっとこう見なきゃっていうのと、あと俺は途中で不安になって、俺が頭が悪いのかみたいな、これなんか追いかけて探してるぐらいしかなんか展開がないんだけど、これ絶対それ以上のなんか深いこととかあんのかなみたいな、なんかよくわかんない、深読みすぎちゃったっていうかさ、あとなんか知らないキャラが出てきて、こいつは誰なんだとか言って、前出てきたのかみたいな、なんかほらみんなほらちょっと親戚みたいになってたじゃん。
みんなっていうか、あのダース・ベイダーの息子がその失踪したルークね。
そうそうそう、なんか
ダース・ベイダーはもう死んでんのよ。
そう、なんかほら変ななんか化石みたいになってたじゃん。
まあ、まあ、化石
化石っていうか、そうそう、マスクがね、マスクが化石みたいになってたでしょ。 傾いた、うんうんうん、表現がおかしいかもしれない、うんうん、そういうのとか見て、うん、あこれがこうなんだ。しかもさ R2D2 とか初めて見た時、あれこれなんか R2D2 ってこんなオレンジのやつだったっけみたいな、なんか一瞬思って、あやっぱ名前もR2D2 じゃないから違う、これなんか変化すんのかなみたいな、なんかそう思ったら違う、あそうだよやっぱ違えよみたいなさ、そういうさそういう感じで見てた。
変にさ、うん、変に前情報があるから
ややこしい。そう、中途半端
に、なんでその自分の知ってるのにすがろうとするの、大丈夫だ？
うん、ないや
自分の知ってるキャラクターにすがろうとするのやめなよ、それはあんまり面白く見れないと思う
よ。中でそのいけないことだよね。なんかもうね、なんかもうちょっとね、イエス&ですよ、受け入れればよかったんだけど、あれこれは
自分散々言ってる
じゃない。そうそうそう、
なんでなんでなんして
ん。いやなんかね、もしかしたら自分で見ようと思ったらあれかもしれないけど、なんかカズとすごくトークをしなくちゃいけないと思ったから、俺はすごいやるぞってなんか前のめりすぎたかもしれないね。俺がよく教科書にね教科書っていうか本に書いてるやる気のあるものはされっていうタモリさんの言葉は好きだって言ってるけど、それと同じ、それの一番いけないとこが出たのかもしれない。なんか理解しよう理解しようと
今回もね、うん、ちょ聞いてる人に言いたいんだけど、りょうた、ん5時間枠を取ってんのよ、スターウォーズの方の収録のために。
ああ
夜の10時から朝の3時までの5時間を確保して今収録に臨んでるっていう、ものすごい気合が入ってんのよこの人。
いや本当にね、なんていうの、ちょっとでショックだったというかね、そんなにね、俺なんか俺ね頭悪かったのかなって、そういうような感想だったの、正直な感想。
いやもうそれでいいじゃん、もうそれでいいって、別に俺そんな怒んないじ
ゃん。いや怒るとかじゃなく、なんか自分の中でショックだったわけ。一応さ、こういうさ書く仕事みたいのしてたりとかして、ちょっとあれだけど、なんかよくわかんなくてさ、俺頭悪いのかなみたいなさ、そういう不安になったっていうのが感想だったの。
ドラマとか途中で見ることできない人？
あ、できないね。
あ、できないんだ、
うん、
もうじゃあ第1話から見とかないと。
そう、なんか嫌なんだよね、うん、渡る世間だけは途中から入れたけどね。
や、大世間こそもさ、最初の方から見てないと言われわけわかんねえぞ。あれと同じだぞ、スターウォーズって。
うん、そうそう、だけどなんかね、渡る世間はなんかほら特に、なんていうの、なんとテーマがさ決まっててさ、それを違うそのテーマをいろんな立場の人が話してるドラマなんだなって構図があるから、なんか誰だかよくわかんないけど、進学っていうテーマについてなんかまた親戚が話してるなみたいな、そういう感じでふわっと見れてた俺がいた。なんかまあだから誰だかわかんないけど、このね、えなり君とかが東大に行くっていう話を言ってて、それについて泉ピン子が言ったりとか、誰だか分かんないおばさんとかが、まあしん君の気持ちは分かるねとか言ってさ、まあなんか誰か分かんないけど、なんか見てるうちになんか関係が分かっていくってふわっとした感じがあってさ、もっといい加減に見れてたんだけど、なんかそれは分かんねえだろうみたいな感じで、まあなんかこういい加減に見れて、そうね、分かった、ふわっと見た方がいい、もうこれもう一回見直そうか俺そんなね2回課金してるんだからね、まだ残ってるだろうから。
一回もう一回見直した方がいいと思う。
うん、なんかね、
そんなに
ちょっとね、俺
渡る世間そこまで見れるんだったらそのスタンスで行っていいよ、
う
ん、とか。
そうね、
それじゃないとも
う俺映画をやめようかと思ったぐらいなんかショック受けた最初。俺昔映画好きだったような気がしたんだけど、なんでこんなにこんなにっていう感じがしちゃった。だからこれはね、カズとね、いっぱい解説してもらわないことには分からないって思っちゃった。
え、逆にじゃあ言っても何が分からなかったの？
だから今聞いて分かった。
さっき。
だから意外にね、分かってた。
細かい設定とかなんかあったら答える。
いやいや、そうじゃなくて、意外に分かってた。それはね、その探してるぐらいしかないじゃないっていうストーリーがみたいな感じもしたりとかしてさ、俺が読み取ってない何かがあったのかなと思ったんだけど、でもそれでよかったみたいってことが分かった。安心した。
いや、でもね、ナインで完結するから、別にそのナインの内容で、実はセブンのあれがあだったっていうのは出てくるかもしれない。
なるほどね、なるほどね。なんかまあ途中
と今のところで変、まあ、変にこねくり回してなんか矛盾とかを合理的に説明しようとすると探す話じゃなくてっていうのが出てくると思うけど、う
ん、だからさ、もう
単純に
普段の
見る限りはその話しかないよ。
普段の俺の数のトークを振り返ればもう分かることやね。俺は全て数のほんの数の微妙な矛盾とかをついて、それどうなってんのって聞くタイプじゃん俺。
それをスターウォーズ相手にやって
そう、それをスターウォーズ相手にフルパワーでアクセルを入れながらやったら急にもう頭がオーバーヒートして分からなくなったんだ
よ。ほら俺に言っても俺が帰ってくるじゃん、
うん、そうそうそうそう、
それを期待したんでしょ。で期待したけど相手映画だから、
そうそうそう、何も答えが返ってこない、何も聞こえない、心細くなっちゃってさ。だから
何やってんだ、初めて映画見た人みたいになって会話ができないから悩んでるみたいな。
いやいや、だからね、だから結構ね、俺ねコメディとかは見てんのよ、よく昔からね。
あ、シットコム好きだもんね。
うん、そうそうそう、そういうのはね、だからナンセンスだったりとかして、まあそんなギャグもあるねっていうね、基本コメディしかあんま見てなかったかな、うん、そういうタイプ。
アメリカでさ映画の勉強してたって話したけどさ、
あとね俺ドキュメンタリーが好きだね。だからアメリカで映画
ドキュメンタリー好きだったら理解できない、なんかあっちの方が難しいじゃん。
あれはほら予備知識があったりとかしたりとか、例えばあれでちょっと政治的なスタンスの考え方は別にちょっと違うけど、マイケル・ムーア監督とか俺は毎回見てるよ。
説明が入るから疑問に思ってもすぐ答えが出るのか。なるほどね、マイケル・ムーアそうだもんね。
ね、あと例えばフェイクドキュメンタリーだけど、俺は好きな映画のベスト5に入るボラットとかね、そういうのも好きだよ。
あれってドキュメンタリー枠なの？コメディー枠じゃない？
コメディーなんだけどフェイクドキュメンタリーみたいになってるんだよ。
あ、
レポーター、カザフスタンから来たレポーターがずっとアメリカを紹介するみたいなさ。
ボラットの主演の人がさ、
サシャ、
一時期、
うん、
名前わかんないけどボヘミアンラブソディのフレディ・マーキュリー役にキャスティングされてたの
よ。顔似てるもんね。
似てるかな、
うん、すごい似てると思うよ。
そのクイーン側の、
うん、
人間がブチ切れてふざけんなっつって。
いやでもね、俺それそれはね、俺はまあ クイーンも曲はまあ知ってたし、あとあの映画も見たし、あのサーシャ・バロン公演は俺は好きだから見てたんだけど、俺はサーシャ・バロン公演の言ってることの方が俺は腑に落ちるタイプだったね。やっぱボヘミアン・ラプソディはなんかこうどっちかっていうと、なんていうの、曲の PV の延長っていう感じがしてさ、なんか美しい話だったけど、なんかサシャ・バロン・コーエンはもっとフレディのなんか人間を描くべきだったみたいなこと言って対立したっていうけど、なんかそれは分かるような感じがして、 俺はなんかそのサシャの言ってることは分かったタイプ。
スターウォーズもさ、
うん、
多分俺たちはもっとあのルークを真ん中ぐらいで出してほしかったっていう、
うん、
ルークスカイウォーカー役のマーク・ハミルが言ってたんだけど、うん、もし、うん、ラストシーン以外で自分が出るんだったらここに出るしかない箇所があるって本人が言ってて、
うん、
どうだっていうと、
うん、
あのハンソロ殺されるじゃん、
うん、
ハンソロが殺されると ところにギリギリルークが駆けつけるんだって、
うんうんうん、
ピンチだから隠れてたルークがもう出てきて、
うん、
でハンソロ助けようとするんだけど寸前のところで間に合わなくて、
うん、
ハンソロが殺されちゃうのを見るっていう、そこでしか出るところは俺はないっ て, さあ、それめっちゃ面白いな
と。確かにね、なんか確かになんかそういうあっさり殺されないでってことね。
それ熱いじゃん、うん、その展開熱いじゃん。過去の旧友の死を見る前作の主人公と今作の主人公の出会いっていうのは熱いじゃん、
うん、
結果としてでも あれはあれで、
うん、
なんかその8、あ、7単体で見ると面白くないけど、うん、あのあと8を見るとあのルークのラストシーンに出てくるのはものすごい意味がある。
そうそう、だからね、俺2つ見てね、
は納得できたんだけど、
2つ見てちょっと納得できたとこがあって、最初に1個見た時のあの不安感だるやって感じはあったね。
でも個人的な、意見としては、うん、映画は単体で成立しなきゃいけないっていうのが ものすごく強いから、
うん、
そう考えると7は単体で全く成立してないから僕はあんまり好きじゃないけど、めちゃくちゃワクワクドキドキした2時間半を過ごせたから、なんかなんだろう、こうあいつムカつくけどたまにいいとこあるからなっていう、この
なんかさ
ジャイアンみたいな
感じ。なんかさ、俺調べたんだけどさ、
痛いんだけど、
やっぱスターウォーズ昔の勢いなくなってるみたいね。
昔っていうと
なんか前世紀のさ、前世紀の勢いはなくなってるって、あのなんか記事にあったけどね、その昔の70年代80年代なのか分かんないけど、その最初の3本ぐらいはすごく社会現象起きてたって。
勢いは今の方があるん
だ。あ、そうなの。
セブン、フォースの覚醒の公共収益が歴代3日間の公共収益、今歴代1位か2位だよ。
あ、そうなんだ。あれか、あれかな、なんか
オリジナルの3部作よりも全然稼いでる。
ドラマにもなってんでしょ。ドラマっていうかそのテレビシリーズなの、わかんない。
ドラマも始まった11月から、うん、売上だけ考えると当時よりも今の方が断然に儲かってるはず。
あ、そうなんだ。
けど昔と今で違うのは、映画っていう文化が、
うん、
当時70年代80年代も文化の中心からは外れてはいたけど、
うん、
まだまだ映画っていう文化っていうのは、
うん、
まあ、世界中まだ、まあ、娯楽の中心側にいたし、
うん、
やっぱその可能性、
うん、
70年代80年代の未来に対する可能性とか、まあ、ベトナム戦争が終わった直後だから、うんうん、ちょっと陰鬱としてるけど、こういう楽しい娯楽映画がいっぱい出てくるっていう。
あとあれだよね、そのやっぱりさ R2D2 みたいな機械とかさ、ちょっとペッパーくんとかもなんか雰囲気近いみたいなさ、あの
ペッパーく
んなんていうの、別にだけどほらペッパーくん全然性能は違うけどさ、なんかこういうね形が動いてみたいなことはできるわけじゃない今さ。だけど、まあ、あの時代はもう本当になんていうの、ドラえもんみたいなさ、アニメでそういうロボットがみたいなの分かるけど、なんかちょっと実写っぽい感じでロボットみたいなのがすごかったんだろうねきっとね、俺の推測だけど。
だって今も昔もさ、うん、R2D2 と C3PO ってかっこいいじゃん、デザインすごいじゃん。
俺もうちょっとスターウォーズってあいつらがいっぱい出てくるのかと思ってたね。
だから古い方を見てくれたらあいつらいっぱい出てく
る。ああ、そういうことなんだ。
いや、あの二人はルーク・スカイウォーカーの、
うん、
もともとレイヤ姫の、
うん、
ドロイドだったんだよね、
うん、
そっからなんか ルーク側にも合流して一緒に行動してたりするのよ。
うん、
で今回ルークとレイヤが出てこないから必然的にあいつら出てこれないのよ。
あ、そういうことなのね。
で4から6はあいつらいっぱい出てくるよ。
うん、
見せ場もあるし。
なるほどね。なんかね、スターウォーズって中途半端に有名だからね、なんか勝手な先入観を持って見てたんだろうね、きっと。なんか反省点が見えてきた。
でも妄想するもんね、なんか映画本編見てないけど、うん、有名すぎるキャラクターはさ、きっとこういうセリフを言うに違いないとか、こういう活躍をするに違いないとか。
いや、セリフ
妄想しちゃうもんね。
セリフを言うとかまではわからないけどさ、なんかいっぱい出てきて主人公なんだろうなみたいな、あれみたいなさ、 さっきの俺が言ったなんかオレンジ色みたいなのが出てきて、これが何みたいな、ちょっとなんかこうちっちゃい感じがしたから、もうカシャッとかなんか変わってなんか青くなったりするのかなみたいなさまあそういう妄想はあったね。あんなに親戚が
そのやっぱそのオリジナル知ってる世代からするとちょっと物足りないのあると思う。
だからね、やっぱね、
自分たちが過去に熱狂したキャラクターはほとんど出てこないし、
ね、見る
死んじゃうし、
だからもう一回見直すっていうよりはまあ一番最初から見た方が分かりいいのかなって、そういう結論かな俺のところはね、今カズと話していて、うん、それだったら不安もなく、ああなんか封印雰囲気で新しい要素来たなって言うんだけど、なんか俺だけなんか知らない転校生みたいな感じだったのかもしれないね。なんかそうそう、
繊細だね、
映画見るの。何？
繊細ね、繊細な感じで映画を見るね。
そうだから俺ね、小説とかもあんまりね、どちらかというと苦手なのよ。だからコメディみたいに、コメディみたいなその気楽なものならいいんだけどね、歴史ものとかね、なんかそんなにね、なんか途中でうわーってもう分かんないって思っちゃうタイプなのね。
歴史苦手だった？
歴史？世界史選択だったけど結構得意だったよ。
あ、そう。
うん。
あ、得意ゆえのこの分からない歴史が不安になるのかな。
そうだからさ、例えば歴史用語をねちょっといじった名前とかだったりとかする時があるわけ、映画とか見てて。なんかそういう時にさ、スターウォーズに限らず、スターウォーズは分かんないけど、なんかそういうのを聞いた時に、あ、これってもしかしたらそういう音で来てるってことはこれは悪者だったりとかする、そういうことなのかなとか、なんかそういうことを考えちゃったりとか、なんか深読みしすぎてなんか全然違ったりとかして、あ、深く考えすぎたなみたいなことはよくあるなんだ音だけかみたいなね、そういうのあるよなんか謎。
あ、じゃあそれはそっかそっか、あのね、フォースの覚醒についての批判が、まあよくある批判が、うん、解雇主義っていう批判があってさ、
ああ
多分ヨータこれ全然気づいてないと思うけど、
うん、
過去の作品のオマージュがもう腐るほどあんのよ。
あ、そうなの？筋肉マン2世みたいな感じってこと？
筋肉マン2世俺は読んでないから分かんないけど、ああ、うん、なんだろう、
全然あれだね、俺たち育った作品が違うね
筋肉マンは見てたよ。でも2世あれ面白い？なんかちょっと見たけどあんまり面白
い。いやいや、なんかあれだよ、ちょっとオマージュみたいになってて俺は好きだったよ。なんかベンキーマンとか、例えばね、ベンキーマンとかが昔はさ和式なのにさなんか2世になると洋式だったりとかしてあ、新しくなってるみたいな、そういう地味なところとか俺は面白かったけど、ね、いちいちブロッケンとかもブロッケンジュニアとかなってたりとかさ。
ブロッケン息子いるの？
そうそう、ブロッケンジュニアとかなって。
あ、マジか。
それいちいちなんかほとんど焼き直しなんだけどさ、
まあ、まあ、焼き直しなんだよ。その出てくる小道具とかもさ、うん、この同じ小道具出てきたり、
うん、
キャラの設定も焼き回しちゃ焼き回しなのよ、
うん、
ルークっていうのもルークとレイのこのこう特に何もないって思ってた人がある力を持っているっていうので、
うんうん、いやもうね、なん
か最初の焼き回しだし、
まずねそこが意外だったんで、そのなんかルーク・スカイウォーカーとかなんかその辺の人たちが絶対主人公になるに違いないみたいなさ、ちょっと思い込みっていうかさ、予備情報があってさ、
それはね みんな思ってた、
うん、
ルークが最初から最後まで出てきて、
うん、
もうライトセーバー振り回して、
うん、
戦うに違いないと思ってたし、ルークが新しいキャラクターの師匠マスターになって、
うん、
そう修行をするに違いないと思ってたし、うん、なんなら主人公の女の子はルークの娘かもしれないってみんな思ってたの。
ああ、なるほどね。あともう俺ダース・ベイダーとかってなんか普遍の敵みたいな勝手なねスター・ウォーズの想像なんだけど、そう思ってたからさ、なんかあれ何なんか人入ってんの、うん、みたいな、そういうみたいな。
ダース・ベイダーが普遍の敵っていうよりもダース・ベイダーのもう一個上のダース・シリアスってやつがいて、
うん、
そいつが、まあ、出てくるのよ、
うん、
今後9に、
うん、
だから4から、9までのボスがその同じだったっていう展開にどうやら今後なるみたいで。
なるほどね。
6で倒したはずなのにまた出てきて、本編中には出てこないけど7と8で裏で操ってたのはそいつっていう展開になるっぽくてさ。
なるほどね。
こうそのなんだろう、そのまあそれも解雇主義じゃん、なんか昔の倒したはずの敵をもう一回出してきて落とすみたいなさ、結局
ちょっとね、なんか
のキャラを使わないといけないっていうのは、
なんかあれなのかな、そのライトセーバーとかを 振り回したりする感じが、なんか日本のね、なんか時代劇みたいな感じをちょっとするよね。何々藩何々藩の争いみたいなね。
もともと日本の時代劇の影響が強いんじゃない、過去シリーズは。
ね、なんかそんな感じがするよね。何々藩の争いみたいな、そういう感じでさ。
でも新しくなって日本時代劇感はすげえ薄れるんだよ。すごい今アクション早いじゃん、
うん、
昔はもっとねゆっくりゆっくりしてた。
ブーンブーンとかいう音が出るんでしょ、
うん、ブーンブーンブーン。今はブンブンブンブンブンじゃん。
あ、
昔はすげえスローテンポだったの。まあ、なんでかっていうと、その技術的な限界があって、
うん、
早くできなかったっていうのがあるんだけど。
なるほどね、ライトセーバーの。
そうそうそう、それでもその光る剣でゆっくり戦うっていうのが、ね、もうかっこいいじゃん。今見てもかっこいいと思うし。
なるほどね。
今の激しいアクションに慣れちゃうと、過去のはちょっとなんか今倒せるじゃんとかって思っちゃうけど。
まあ時代が変わってという、そういうことですね。いやいや、なんかなんかね、どういうね本当にトークになるか俺は、うん、と思ってたけど、なんか落ち着いた。
落ち着いた。
落ち着いた。分かったか。なんかこうあれかもしれない。なんか
何、カウンセリングなの？お前のカウンセリングを俺は今日やる。
カウンセラーなの？あなた。
そのなんかやってることカウンセラーじゃん。不満があるんですって来て、いやこれはこうだよっていうの。
いけないそれじゃ。
いけなくはない。
いやでも絶対俺と同じような感想を持った人いると思うよ。だってネットでも、
いや
ネットでもあのこれ調べちゃったもん本当に。わ、スターウォーズ7わからないとか調べたら、なんかわかんないとかいう人やっぱいるもん。
大丈夫だよ、みんなわかんないから、うん、ナインを見てみんながようやくわかる。
あ、そうそう、
そして多分ナイン見てもわからないこといっぱい残ると思うから、うん、
そうね。まあやっぱふわっとした世界を楽しむっていう、それを最初に聞きたかった。だからやっぱりさ、俺コメディに対してはさ、なんかどうせわかんないことがあってふわっとしてもそれはコメディだから安心して見れるんだろうって思えて、なんていうの、そういう自信持って見れるんだけど、どっかなんか違うものを見ると、なんか自分が把握してない新情報とかあると、うわーみたいな思っちゃって楽しめなくなる。そういう自分の修正に気づいたね、カウンセリング今日受けて。
いや、よかったよ、
うん、なんか全て全部自分のコントロール下に置いとかないと不安になるみたいな、自分の悪い修正を知りましたね。
よくそれでさ、ポッドキャストやってるよね。自分の管理下に置いてないじゃん。
いや、だからあれだよ、あのここはもうバラエティ枠と思ってるからさ、別に問題ないと思っちゃってるって。
なるほど、シットコムよりなの
ね。そうそうそうそう、気分がね。シットコムとか意味わかんないやつとか出てても、なんかわけわかんないキャラだなって許しちゃうじゃん。
なるほどね。はい、じゃあわーわー言うとおりますが、
お時間でございます。
時間ですね。
いやー、勉強になりました。今日はね、カウンセリングでしたね。俺たちのスターウォーズカウンセリングっていう回だったね。
ね、でもこれさ、うん、公開当時はさ、うん、もう本当にもう2年待ったのよ、
うん、
あのエンディングか、エンディング、
うん、
2年後に公開だったから、うん、もう2年間もうもやもやして、
うん、
何なの。
ああ、やっぱりそうね、そこを楽しむんだったらね、やっぱもやもやをポジティブに捉えなきゃいけなかったね。だから同じもやもやしてるんだけど、それが
いや、うん、ポジティブに捉えるしかなかったのよ、2年間待つから、
うん、
続きまで。そうしないともう心が病んじゃうから。
でもなんかね、分かった。だからなんだかんだ言って同じものを見て同じような感想を持ってんだけど、そもそもの入り口が不安という入り口から見てたからもやっとしちゃったのかもしれないね。そこだ。それを
そっちは不安、うん、こっちは期待しかなかった。
そうだから、それをやっぱ期待で見るのとやっぱ不安で見るので後味が変わっちゃったっていう、そういう話かもしれない。やっぱりどういう先入観で見るかによって全然違うね。
そうだね、やっぱ面白いね。同じ映画でもね、うん、こうやっぱさ、突き詰めてさ、こう見て理解しようとして、
うん、
それを相手にぶつけるとさ、
うん、
なんか思いもよらないことが返ってくると、本当楽しいよね。
そう俺結構不安な、ま、バカじゃないのって言われるのかなと思ったりしたぐらい。
いや、言わない。言ったことある？俺
そん
な。たまにあるな。
たまに
言うけど。
いや、そういうわけじゃないけどさ。なんか別にさ、なんかそう、いや別にそれがね、ショックとかそういうわけじゃないんだけど、そう言われるのかなってこう予想してたんだけど、まあでも俺の意外に見方は別にごくありふれてたんだけど、それをなんかこう不安の方向で見てるからこうなっていたんだってことで、あ、なんかもっとそうだよね、子供も見るんだよねっていうスタンスで見なかった俺がちょっとバカっぽかったなと思った。
ヨウトは何、ポッドキャスト撮るのに不安が抱えてるの？なんか何なの？
いやいやいや、そういうことじゃないよ。そういうことじゃない、そういうことじゃない。
これどうトークにしていいか。
いや、そういうことじゃなくて、スターウォーズって俺昔からねよく分かんなかったのよ。あのみんながね面白い、みんながね面白いっていう SF シリーズに限って俺ねよく分かんないっていうトラウマがあんのよ。例えばマトリックスとかもさ、なんかよく分かんなくて俺の中で。スターウォーズとかも鬼門じゃないけどさ、みんながめっちゃ面白いって言われには、そのエピソード1とか見た時も全然分かんなくて途中で寝るみたいな事態を起こしてさ、なんかね俺みんな、
エピソード1はね正直ちょっとね、うん、なんかまあ、子供が見るのはきついぜあれ。
なんかねみんながね面白いっていう SF に限ってね全然分かんないっていう、そういう少年だったから俺はね、ちょっと SF っていうものにねちょっとねすごく構えすぎて、今日初めてカウンセリング受けて SF に対するなんかこう自分の心の扉がこう取れたじゃないか、なんかトラウマになっていたことありませんかって聞かれるようなさ、なんかねあのそうなんですよ、あのマトリックスとかもなんかね CG とかは面白いんだけどストーリーが頭に全然入ってこないっていうか、よくわかんないぞっていう感じがしてたんだけど、なんかもしかしたら
そんなトラウマを抱えた渡辺さんに朗報があるんだけど、
う
ん、
何、
またマトリックスやるよ。
あ、本当？
マトリックス4やるよ。
なんかね同じ SF でも俺ターミネーターは全然大丈夫だな、面白かったな。
いやあのサイバーパンクが苦手なんでしょ。
ん？
SF は好きだけどサイバーパンク系とかハイファンタジーとかダメでしょ。
その違いがよくわかんないの。
ターミネーターがを SF って捉えると、
うん、
サイバーパンクってマトリックスみたいなのよ。なんかこう、
うん、
ネットと人間がつながって、
うん、
その現実社会とか、
うん、
現実だと思ってたのが実はなんか仮想世界でとか、
うんうんうん、
なんかちょっとなんだろう、こう高度な科学知識を持って見てると楽しいとかさ、
うん、
プログラミング、人間の意識をプログラミングに変換できるなんて、
うん、
今の技術はとてもじゃないけどできないけど、うん、この映画だとやってるって分かると面白いじゃん。でもプログラミングって何って人がさ、そんなの見てもすごいって分かんないじゃん。
多分俺ね逆だと思う。中途半端にプログラミングとかそういうことを知ってるからこそさ、なんかえこれ何サーバー、
中途半端に知ってるんだったら保管できない、
何こうサーバーどこにあるのとかみたいな、そういうなんか謎なことを考えちゃう。
本当に中途半端に かじりすぎだって、そこサーバー気にすんの。
そう、なんかそういうので楽しめなくなっちゃうの俺は。少年時代なんかいろいろこうあるけどどっかにサーバーがあるよねみたいな、電力とどうなってんのみたいな、そういうなんかよくわかんないこと考えて
る。マトリックスは説明あるじゃん。
あったっけ、
電力の説明あるじ
ゃん。あったけど
人間から電力取ってんだよ。
なんかもう昔見たか忘れちゃったけど、なんかそういう細かいことが気になっちゃって楽しめなくなっちゃう変な性格で、俺はそのね SF アレルギーじゃないけど、なんか昔からねみんながいいっていうのが、でもマスクとかは楽しめた SF でも。
マスクってジムキャリー、
うん、そう、
あれは SF じゃないよ、あれはコメディでしょ。
コメディか。
いやあれ SF？ マスクってマスクかぶったら緑色の顔にな
って、そうそうそうそう、う
ん、なんか陽気なこう手とか伸びたり
するし、そうそう、手とか伸びたりとかするし、くるくるくるって回ったりとかするから SF かと思った
けど、くるくるってなんかアニメみたいに回る、
ね、そうそうそう、か SF かと思ったけど、あれはサイエンスじゃないか、別にただのあれか、コメディか。
バックトゥーザフューチャーが SF かな。
ああ、それは分かった。
コメディタッチの SF。
うん、それは分かった。バックトゥーザフューチャーは見て分かった。なんかあれだね。
あれかな？おじいちゃんおばあちゃんみたいなっていうので捉えた方がいいわけ。
なんかあれだね。俺はその、すごく単純なことは分かるけど、複雑なストーリーについていけない頭脳の持ち主、ちょっとどっか頭悪いみたいね。
頭が悪いっていうか、あれでしょう、だからあの矛盾を誰かに指摘したくてたまらないんでしょ？それが帰ってこないから不安になるだけでしょ。
あ、そういうこと？あ、でもそれなんか自分じゃ気づかなかったけど、そういうことかもしれないね。一人の、
だって今すげえ楽しそうに喋ってんじゃん。矛盾ついたら俺が返すから。
あ、そういうことか。
こうだよとか、
あ、
それは分かんないよっていうか、今すげえ楽しそうだよ今。
あ、そういうことか。あ、そういうことか。俺分かった。俺そういうこと、自分の心理状態は全く把握してなかったんだけど、今カズに指摘されて、そうかもしれない。何って質問攻めにしたくなっちゃって、その質問に誰も答えてくれないから、なんかこうもういい、見てられないってなっちゃうのかもしれないね。
多分見てるところに横に俺がいたら、うん、多分楽しく見れると思う。
すっごいうるさい。
一時停止して聞くでしょ俺。
すっごいうるさい鑑賞会になると思うけど、これ何って言ってね。
でも逐次に答えたらさ、多分全部見れると思うのよ、
うんうんうん、
時間はかかるけど、
うん、そうね、
それでその問題でしょ。
変わった人間だね、俺自分で言うのもなんだけど。
変わった人間だ。
なんか変な結論になりましたが、いや今回 の, あの映画セラあのいいじゃん、なんかこれセクション8、あのあれじゃない、川崎和の映画セラピーとかそういう感じだよね。
ヨータしかそれ需要ないから、
ね、俺だけか映画セラピーが必要
な、ヨータだけだよ映画セラピーが必要なの。でそんなヨータなんですけど、
はい、
次もスターウォーズの話をやるっていう僕の無茶な願いを聞いてくれて、
はい、
今度はエピソード8、
はい、
最後のジェダイを二人でまたカウンセリングしていきたいと思いますので、
はい、
次週もよかったら聞いてください。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。